32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、本日もスタートさせていただきます。今回はですね、エピソード25としまして、番組の告知をさせていただきます。まあ、番組といいましても、試合の告知なんですけど、実は2月の26日と2月の27日にですね、開催予定の 3x3 の日本選手権大会についてお話ししたいなと思っております。ちょうど1ヶ月前ぐらいにですね、3x3 のアンダー18の日本選手権大会ということで、昨年末に行われた内容っていうのをね、番組内で配信させていただいたんですが、まあ、今回は、まあ、全カテゴリーが出場可能ということで、いわば 3x3 の日本の頂点を決める大会ということでね、実は非常にこう魅力的な試合がこの2月の末に行われる予定となっております。まあ、残念ながらですね、新型コロナウイルス感染拡大の影響ということでですね、まあ、今回も残念ながら非常に無観客試合というね形になってしまってですね、本当は新宿のよくある住友ビルのあたりで試合の予定だったんですけど、まあ今回も無観客という形で、まあ YouTube で配信という形になりますので、ぜひちょっと番組の方もねチェックいただきまして、視聴楽しんでいただけたらなと思いますし、ぜひこの番組でね、昨年の大会の内容だったりとか、まあ見どころとかっていうところもね、ちょっとこうギュッとね、した形でねお届けできたらなと思いますので、ぜひ番組最後まで楽しんでいただけたらなと思っております。でちょうど今収録前にですね、前回外録大会なんですけど、第6回大会の YouTube をちょっと視聴してたんですけど、ちょうどこの第6回大会っていうのはオリンピックの前に行われた、まあ、大きい大会だったっていうこともあって、まあ、選手たちのモチベーションっていうのもね、やっぱ非常に高い試合だったんじゃないかなと思いますね。まあ、もしかしたらここでねオリンピックに選ばれる可能性もある、オリンピックの選考も兼ねてる可能性がある、なんかねそういうところもね感じたので、まあそういう意味ではね、やっぱ非常になんていうんですかね、選手たちの気合の入り方っていうのもいつもの大会よりもさらにこう気合の入ったね試合になってたんじゃないかなっていうふうに思っております。で早速ですね、なんかどっから話しようかなと思ったんですけど、女子の方から行こうかなと思いまして、で女子がですね、昨年の優勝チームがクロス D というチームで、まあ最終的に決勝戦がクロス D というチームと、プレミアに参戦している、東京ダイムというチームとの、まあ、決勝戦という形だったんですけど、で優勝がクロス D というチームがですね優勝という形で、なんと東京ダイムが決勝で敗れるということでね、そこもまあ非常に驚いた部分ではあるんですけど、まあ東京ダイムといえばね、プレミアのねリーグに参戦していて、でその中でもね優勝をね数多くねタイトル獲得してるっていうようなチームなので、まあ、チームとして非常にこう成熟度があって、でオフェンスも強くディフェンスもかなり激しいチームっていうところでね、隙が非常にね少ないチームかなと思ってはいたんですけど、いやそのねクロス D のねチームに斉藤桃子選手っていう、まあ、前回大会の MVP を獲得した選手がおりまして、でその選手がですね、まあ、非常にプレーが素晴らしかったですね。もう本当1対1のスキルもそうですし、まあディフェンスももちろんいいんですけど、まあやっぱり得点力、スリーポイント、まあ 3x3 でいう2ポイントの確率だったり、まあドライブからの、ヘジテーションっていうね、こうリズムをこう 速いテンポで打ったり遅いテンポで打ったり、こう一気にスピードアップしたドライブからゆっくりのシュートっていう形で、このヘジテーションがね非常に上手で、でそこでやっぱりなんとかね捕まえられないシュート、なかなかこう時間差でこうシュート打たれてるとか、まあやっぱりスピードのミスマッチをうまく利用して点を取ったりっていう、このね多彩なムーブでかなりこう東京ダイムはね苦戦してたなっていう状況と、まあ、正直言うともう斉藤選手一人にやられたぐらいの、まあ、得点っていう形だったので、まあ、今年はねそういったところをねどれだけこう修正してくるかなっていうふうに思っております。で実は今年もですねこの2チームは、日本選手権に出場予定となっておりまして、東京ダイムももちろん予定ですし、まあ、昨年クロス D というチームで参戦してたんですけど、今年はリグザクトというチームかな、 REXAKT なんでリグザクトだと思うんですけど、というチーム名に変更して、メンバーは特に入れ替えなくっていう形だと思うんですけどっていう形なので、まあこのね2チームが非常にね有力候補、優勝にね非常に近いところにいるんじゃないかなというふうに思いますし、まあその他のチームにもプレミアに参戦しているチームが出場してきたりということで、まあ非常にレベルの高い試合かなと思っております。でですよ、実は埼玉県のね久喜ジムラッツっていう、まあ今年女子のアンダー18の大会でベスト4に入ったチームで、一昨年優勝というね高校のチームで、私もね最近ちょっとこうちょくちょくお邪魔させていただいてるんですけど、この久喜ジムラッツがアンダー18の枠を飛び越えて日本選手権に出場してきますね。非常に楽しみですよ。まあこういうね高校生でもこういったオープンカテゴリーにね参戦できるっていうところも非常に魅力的な部分だと思いますし、特に彼女たちはねディフェンスが非常に強いチームなので、まあそこからね自分たちでいいリズムを作れば、もしかしたらこのオープンカテゴリーでもね上に進めるチャンスっていうのはねあると思いますので、なんかそういった部分も含めてね女子の試合っていうのを、まあ、非常に楽しみに見れるんじゃないかなと思っております。ぜひ26日27日はね YouTube 片手に試合を観戦しながらね、ちょっとコロナ禍でっていうこともありますので、自宅でちょっとゆっくりされるのもいいのかなというふうに思っております。はい、とやっぱり女子だけでも非常にね魅力的なところではあるんですけど、同日に実は男子の大会も行われるという形で、まあ男子も26日27日という形でですね、まあ2日間にわたる、まあ、全国大会という形の、まあ、ファイナル出場という形でですね行われるんですけど、まあ、昨年はねビーフマンというチームがおりまして、でチャンピオンシップを獲得してるという形だったんですが、まあ、ビーフマンというチームにね今 B1 の秋田ノーザンハピネッツでプレーしている安岡選手で、オリンピックにも出場したっていう選手が、まあ、この選手がねチームにいましたので、やっぱりもう彼のポテンシャルがまあ非常に高かったですね。まあ、もちろんビーフマンのね他の選手たちも、まあ、やっぱりこう代表に選ばれる選ばれないっていうようなね非常にこう能力の高い選手たちもおりましたし、まあ、ちょっとねそこがね非常にこうバランス的にはねちょっと一個頭抜けてたなっていう感じを、まあ、試合を通じてね1試合全試合通じてって形ですかねっていうところだったので、まあそのところに対して今年はどうかっていうところなんですが、まあちょっと今年はねいろいろ波乱があるんじゃないかなと思ってますよ。というのもですね、実は昨年ビーフマンと、アルボラーダっていう茨城のチームとですね、まあ、そこがこう決勝戦で相まみえてっていう形でビーフマンが優勝っていう形だったんですが、まあ、今年はなんとビーフマンが出場しておりません。ということで、まずはチャンピオンチームがいないと、昨年のチャンピオンチームが不在というところと、でアルボラーダのメンバーも実は昨年出場してたメンバーから一人だけかな残ってるの。 っていう形で、結構こうねメンバーが入れ替わってしまってるっていう状況なので、まあ、これもちょっとねアルボラーダ的にはちょっと非常に難しいんじゃないかなって僕は個人的に思ってたりするんですよ。というのも実はちょっと僕はアルボラーダと、地域リーグっていうね今度5人制のバスケットボールの試合の方で実は同じブロックでアルボラーダの5人制のチームとね対戦してたことがありまして、なのでこの 3x3 に出てたチームのメンバーたちともうバッチバチのね試合をやらせてもらってたんですけど、まあやっぱりねこの去年出てたメンバーっていうのが、まあ、5人制のメンバーでもスターティングのメンバーに入ってくる人たち で彼らがやっぱりね非常にこうワンオンワンの高い技術を持っていたっていうところがあるので、まあ、このメンバーがね抜けてしまった中でアルボラーダが勝ち切れるのかっていうと、ちょっと難しいかなって僕は個人的にね思ってたりするので、となると昨年のチャンピオンチーム、準優勝のチームっていうのはなかなか今回はね優勝からね、まあ、遠ざかる可能性が、まあ、非常に高いかなと、まあ、ビーフマン出てないですしね、となるとですよ、じゃあ今年はねどこが優勝するのかなということで、まあちょっと私自身もねファイナルに出場するチームっていうのをちょっと見させていただいているんですが、まあそうですね、ここだな宇都宮ブレックス、宇都宮ブレックスかな、なんとなく、すいませんばっかりで、宇都宮ブレックスのメンバーが、まあ、非常にこうアウトサイドインサイドねできる選手が非常に揃っていて、まあ、飯島選手、成瀬選手っていう、まあ、彼らと僕も対戦したことがあるんですけど、まあ、非常にやっぱり1対1が上手で、どちらかというとこうシュートが非常に上手っていうところもあって、でスリーポイントも上手ですし、で体も張れてディフェンスの足もね非常にあってっていう中に、まあ、そこに斉藤陽介選手っていうスリーポイントのね、まあ、非常に上手い選手で元 B リーガーっていう選手がいますので、まあ、ここがやっぱり優勝候補としては一番上に上がってくるんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、その他でいくと、まあ、昨年ベスト4に入ってきてる、ソルビエント岩手県代表のチームですね。でここのメンバーも去年と大体同様のメンバーが、来てるっていうところもあって、で、まあ、私もよく知ってるメンバーたちっていうところもあるんで、まあ、この選手たちであれば、まあ、結構勝てる可能性あんのかなと、サイズも非常にありますし、で1対1もできて、でスリーポイントシューターもいてっていう形なので、まあ、非常にバランス的にはねいいメンバーが揃ってるんじゃないかなと思いますので、ここ2つっていうところが多分上4つベスト4には非常にもう上がってくる可能性が高いのかなと思っております。でそこに対抗してくるチームとしては結構東日本が強いのかな。まあ、千葉のねルミネートっていうチームは、まあ、岩佐さんというね、まあ、元 BJ リーグでねプレーしてた選手で、僕も岩佐さんとはねマッチアップしたことあるんですけど、僕よりも先輩のね選手が出場してる、まあこの人もねかなりメンタル強くてね、スマートなプレイヤーで、でシュートも非常に上手でっていう形なので、まあ岩佐さんがねゲームコントロールどこまでできるかっていうところもね、まあ僕自身としてはね非常にこう楽しみな部分かなと思いますし、あとはまあ宮城のね、まあ、地元仙台のチームなんですけど、仙台エアジョーカーのチーム、ここはまあやっぱり地元ということもあるんで、ぜひね頑張ってもらえたらなと。まあなかなかねサイズはあるんですよ。なので、まあ、このサイズをうまく活かしながら、まあどうやってねトランジションでねなんとかこう守りきれるのか、まあやっぱディフェンスがね非常に難しい部分だと思いますので、その辺がねポイントになってくるかなというふうに思っております。ということで、まあ本当にね見どころ満載な26日27日27日ごめんなさい という形で、まあ、この2日間はね非常にこう朝からまあ夕方ぐらいまでこう試合がね行われる形になりますので、ぜひこう YouTube のね配信をこういうね番組を聞いていただきながら、あこういうチームがまあ非常にこうチャンス強いチームなんだなとか、まあ、あの見どころとしてあるんだなというふうなね内容としてね、聞いていただけたらなと思いますし、ぜひこう番組の方もね、チェックしていただけたらなと思いますので、で、まあ結果の方もね、随時この番組でもお送りできたらと思っております。はい。もうなんかね、楽しみすぎてこうワクワクしちゃってる自分がおりますけど、まあ、今年に限らずですけど、まあ、意外と 3x3 の大会ね、こういう形で、このシーズンのね、ちょうど B リーグの、まあ、なんていうんですかね、冬場って言いますかね、まあ、そういう時期に、結構全国大会という形で行われますので、まあ、こういったところも、こう、合わせてね、B リーグの試合も行われてますが、3x3 の試合もね、ぜひこう、楽しんでもらえたらな、というふうに思っております。はい。ということでですね、まあ、番組としては26日27日の番組、試合の告知っていう形にはなるんですけど、まあ、この後ですね、まあ、B リーグも天皇杯のね決勝っていう形も行われますし、 NBA はねオールスターも行われるっていうことで、まあ、結構やっぱりねこうシーズン後半戦になってきて、ね、W リーグもそうですし、まあやっぱりこうこっからさらにねこう加速して盛り上がっていくスケジュールとなってきますので、まあ、その辺もねこう漏れなく見逃しなくお届けできたらと思っております。はい、ぜひ番組もねこの後の番組も楽しんで聞いていただけたらと思いますので、まあ、最後までチェックしていただけたらなというふうに思っております。はい、今回は以上となります。またのリスニングを楽しみにお聞きください。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。